こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。吉村明の三陸海岸大津波は三陸沿岸を襲った明治29年、昭和8年。昭和35年の津波被害を現地取材と体験者の証言をもとに再構成したルポルタージュ作品である。小説的な脚色を避け、前兆襲来時の状況、被害の広がり、救援の困難さまでを事実に即して追うことで、巨大津波が地域社会に与えた影響を立体的に示している。単なる災害記録ではなく、災害が繰り返し起きる土地で何が忘れられ、何が継承されるのかを考えさせる点に本家の重要性がある。防災意識や歴史認識を深めたい読者にとって、今なお実用性の高い読み物であり続けている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、防災意識の継承を促す警告の書としての位置づけ。本書は過去の悲劇を記録するだけでなく、記録を未来の行動に変えることを目的とした警告の書として読まれてきた。三陸沿岸では大津波の記憶が何度も風化しかけ、その度に新しい被害が生じてきたが、本書はその循環を断ち切るために災害の実相を言葉で残そうとしている。ここでの焦点は恐怖を煽ることではなく、記憶の希薄化がどれほど危険かを示すことにある。防潮堤や避難施設の整備だけでは十分ではなく、住民一人一人が災害を自分の問題として理解する必要があるという考え方が貫かれている。東日本大震災以後も読み継がれる理由は、過去の津波を単なる歴史として閉じず、現在の防災行動に直結させる視点を持っているからである。記録と実践をつなぐ本としての役割が明確である。次に、防災意識の継承を促す警告の書としての位置づけ。本書は過去の悲劇を記録するだけでなく、記録を未来の行動に変えることを目的とした警告の書として読まれてきた。三陸沿岸では大津波の記憶が何度も風化しかけ、その度に新しい被害が生じてきたが、本書はその循環を断ち切るために災害の実相を言葉で残そうとしている。ここでの焦点は恐怖を煽ることではなく、記憶の希薄化がどれほど危険かを示すことにある。防潮堤や避難施設の整備だけでは十分ではなく、住民一人一人が災害を自分の問題として理解する必要があるという考え方が貫かれている。東日本大震災以後も読み継がれる理由は、過去の津波を単なる歴史として閉じず、現在の防災行動に直結させる視点を持っているからである。記録と実践をつなぐ本としての役割が明確である。さらに、防災意識の継承を促す警告の書としての位置づけ。本書は過去の悲劇を記録するだけでなく、記録を未来の行動に変えることを目的とした警告の書として読まれてきた。三陸沿岸では大津波の記憶が何度も風化しかけ、その度に新しい被害が生じてきたが、本書はその循環を断ち切るために災害の実相を言葉で残そうとしている。ここでの焦点は恐怖を煽ることではなく、記憶の希薄化がどれほど危険かを示すことにある。防潮堤や避難施設の整備だけでは十分ではなく、住民一人一人が災害を自分の問題として理解する必要があるという考え方が貫かれている。東日本大震災以後も読み継がれる理由は、過去の津波を単なる歴史として閉じず、現在の防災行動に直結させる視点を持っているからである。記録と実践をつなぐ本としての役割が明確である。そして、防災意識の継承を促す警告の書としての位置づけ。本書は過去の悲劇を記録するだけでなく、記録を未来の行動に変えることを目的とした警告の書として読まれてきた。三陸沿岸では大津波の記憶が何度も風化しかけ、その度に新しい被害が生じてきたが、本書はその循環を断ち切るために災害の実相を言葉で残そうとしている。ここでの焦点は恐怖を煽ることではなく、記憶の希薄化がどれほど危険かを示すことにある。防潮堤や避難施設の整備だけでは十分ではなく、住民一人一人が災害を自分の問題として理解する必要があるという考え方が貫かれている。東日本大震災以後も読み継がれる理由は、過去の津波を単なる歴史として閉じず、現在の防災行動に直結させる視点を持っているからである。記録と実践をつなぐ本としての役割が明確である。最後に、防災意識の継承を促す警告の書としての位置づけ。本書は過去の悲劇を記録するだけでなく、記録を未来の行動に変えることを目的とした警告の書として読まれてきた。三陸沿岸では大津波の記憶が何度も風化しかけ、その度に新しい被害が生じてきたが、本書はその循環を断ち切るために災害の実相を言葉で残そうとしている。ここでの焦点は恐怖を煽ることではなく、記憶の希薄化がどれほど危険かを示すことにある。防潮堤や避難施設の整備だけでは十分ではなく、住民一人一人が災害を自分の問題として理解する必要があるという考え方が貫かれている。東日本大震災以後も読み継がれる理由は、過去の津波を単なる歴史として閉じず、 現在の防災行動に直結させる視点を持っているからである。記録と実践をつなぐ本としての役割が明確である。結論として、三陸海岸大津波は災害ルポルタージュ、地域防災教育の3つの性格を兼ね備えた作品として読む価値が高い。特に津波を抽象的な自然現象としてではなく、三陸の人々が実際にどう受け止め、どう生き延び、どう被害を受けたかという具体的な経験の蓄積として示している点が重要である。災害文学やノンフィクションに関心のある読者はもちろん、地域防災に関わる人、家族で避難の意味を考えたい人、東北の近現代史を知りたい人にも向いている。類書と比べて際立つのは、著者の主観的な感想よりも証言の重みを優先し、事実の再現に徹していることである。そのため、読み物としての緊張感を保ちながら、避難の原則や記憶継承の必要性を自然に理解できる古い本でありながら、現在の防災意識に直接つながる点が本書の最大の強みである。ご支援いただける場合は、吉村明ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。